袖100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんばんは。サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。やりたかったんがね、こう公開収録という形で、はい、ちょっとやりたかったんですけれども、はい、徳永さんが主催しているつなぐ会ですね、そことちょっとコラボ企画ということで、はい、ちょっと今回公開収録をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
は
い
は
い、
メインゲストがですね、南第一地域包括センター の徳永修平さんがメインということでゲストをお越しいただいております。でちょっとたくさんの方ね参加いただいて本当にありがたいお話なんですけれども、徳永さんから地域包括と、それからつなぐ会をやってられることで、ちょっとお話しいただいて、その後、弁護士さんとかね、薬剤師さん、作業療法士さんの、あとケアマネージャーさんと、それから介護タクシーという形で、今回ちょっと3分ぐらいで、ちょっとエピソードをいただけたらなと思っております。よろしくお願いします。で、ちょっとね、徳永さんとゲストでずっとズームで話させていただいたんですけど、地域包括のところで結構悩まれてることがいろいろあって、支援って何なんやろみたいな話が、1時間半ぐらいね、ちょっと話したんですけれども、全く結論が出ないまま終わってしまって、とりあえず、多職種の方読んで、いろいろ話してたらなんか解決するやろみたいな、結構行き当たりばったりな感じの企画でやったらですね、もうこのコロナ禍で本当に素晴らしい方々に集まっていただきましてですね、ちょっとエピソードをお届けしたいなと思います。それじゃあ、徳永さんの方ですね、これまでで今だから笑えるみたいな、笑ったらからかな、お話をちょっとしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。南第一地域包括支援センターの徳永と申します。で、もう早速なんですけどもね、この支援って何なんだっていうところの部分で、はい、今回ね、支援して興味深かったエピソードっていうことで、地域包括ってね、統合相談の窓口っていうことで、本当に多種多様な、相談が入ってくるんですよね。
はい、
で、相談があるっていうことは、実際何かしらの支援を求めてるとか、自分では解決できないとか、しにくいことが前提で、私自身はそういう気持ちで関わりを持たせてもらってるんですけど、
はい、
その相談の中でね、やっぱりこう生死っていうかね、ほっといたらもう亡くなってしまうっていうような、そういう相談も結構ありましてね。で、今回その支援をしていて興味深かったというか、自分我ながらなかなか濃かったなっていうことが、一個ありましてね。
はい。
で、どういうことかと言ったら、一人暮らしのね、方がいてまして、で、その方ね、仕事もしてはって、生活は自分自身で、成り立ってた方なんですけど、ある日、電話がうちにかかってきまして、腰がね、痛くなったから動けないと。だから食べ物自体もね、買いに行けないから、助けてほしいや言って電話がこっちにかかってきたんですよね。で、とりあえずなら訪問しましょうかっていうことで、訪問させていただいて、どういう状況かって言ったら、本人が、布団で動けない状況で寝ている、で、痩せていてるけれども会話はできている、で、動けないので、言ったらテーブルにある水と、で、散乱しているお菓子を食べてなんとかつないでた状況、で、いつからそういう状況になってたか分かんないんですけど、その動けない原因っていうのはやっぱり分からない。で、医療自体のところにもかかってなかったので、自分自身でもなんか分かれへんわっていう感じで言ってはったんです。で、こういう場ですけど、排泄に関してもね、やっぱ動くことができないんで、本当にバケツで。
バケツで。
そうそう、してるような状況で、で、仕事自体、数ヶ月前にちょっと辞めてはったっていうようなことが分かってきた。で、お金に関しても所持金も数千円しかなくて、いろいろ家の中ね、話してる中で、言ったらもう立ち退き命令、裁判所の方から、言ったらもう2週間後に出なさいと、強制退去っていうような形の状況があったっていうね、そういうような、見る、すごい、ね、腰痛いだけじゃないやんみたいなね、状況がありましてね。腰が痛いし、動けないし、本当にもう病院行って入院しないといけないに違うか、みたいなね、形の話をしたんですけど、この方に犬がいてましてね、で、犬がね、一人ぼっちになるから、結局は入院なんてできるか、みたいな形で言われて、入院するんやったら死んだ方がマシやっていうね、形の方ね、確かにわかるなと思ってね、じゃあどうしようかっていうような形で、で、私自身ね、こういう時に支援する、ベースがありましてね、前言ったマズローの欲求があるじゃないですか。 そこの部分で底辺にある生理的な欲求の部分であったりとか安全の欲求とか社会的欲求ってまあ段階があって、
はい、
まあそれに当てはめていって何がその方にとって必要なのかっていう生理材料としてこれ使わせてもらってるんですけどね、うん、
はいはいはい、
この方に関してはその生理的な部分で、うん、まあ、食事とか、うん、睡眠とか医療とかそういうまあ生きるための部分っていうところでやっぱ食事に関してはまあ、とりあえず取りすぎ、まあ、包括が、買い物、所持金ある部分で買い物しに行って、食べるものを準備する。で、今後長い目線を考えたときに、介護保険の申請をして、そういうような援助を受けれるような形で、まあ、すぐに段取りをしていこうと。で、医療に関しては、全く病院にかかってなかったので、どうするって言って、救急を呼んでも入院する可能性もあるし、犬も置いとけないしということ で、うん、で訪問の診療でね言ったらお金がない方で緊急的に動いてくれる訪問診療の制度がありましてね、そこにとりあえず電話をして来てもらったというところでやってます、うん、で排泄に関してはねこの方はまあ、ね、はい、バケツでしてはったんですけどもね、はい、見たら自分自身でまあなんとかできている状況があるので、まあ、ここに関しては、はい、まあ、とりあえず何かこちらでやるよりかは次の課題に移らないといけないなというところで、まあ、次安全の住まいっていう、ね、立ち退き命令が出ているということで、はい、実際うん、次の引っ越し先っていうところも、はい、この2週間以内に決めないといけないっていうところで、
うん、
で知り合いの、ね、不動産の人にちょっと協力していただいて、早急に動いていただく、はい、で、はい、あとはその引っ越しの費用とか、はい、今後のお金の部分っていうので、お金がないので、やっぱ生活保護っていうような形で支援をしていきながらね、結局、最終的には犬が住める物件が見つかって、で生活保護につながり、うん、で介護保険も、主治医の先生はね、その往診の先生が変えてくれて、申請をして、はい、で、今違うところので、言ったら安心して過ごせれるっていうようなことを、まあ、2週間以内に完結させたっていうね、うん、そういうエピソードがあったっていうところでね、う
ん、
こういうちょっと支援を包括はさせてもらったところでもあるなっていうところで、はい、ちょっとここで紹介させてもらえるなと思いました。
ありがとうございます。そして山本弁護士さんの方今行けるようでしたらよろしくお願いします。
まあ、弁護士なんですけど、はい、よく虐待の案件とかがやっぱ結構多くて取り扱うのに関してまあ回ってくるのが虐待のが多くて、はい、でまあちょっと興味深かったのがね設定としては長男さんとお母さんが2人暮らしで、
はい、
でまあ、虐待、経済的虐待っていうことで、まあ、分離された方で、私、そのお母さんの方の後見人をしてたんですね。
はい、
で、まあ、結局、まあ、面会制限っていうようなことをかけてて、まあ、ちょっとの間、施設の場所とかも教えてなかったんですけど、うん、まあ、最終的に紆余曲折があって、まあ、面会する段になったというようなことがあって、最終的に会ってもらった時に、まあ、そのね、お母さんの方がね、結構お嬢様なんですかね、なんかすごくね、育ちのいい方で、まあ、その施設のところにピアノとかがあったりして、僕ら覚えてるけど、ABCDEFGHIJKLMM とか歌あるじゃないですか。それをね、その非公芸人の方がすごくね、流暢に歌ってはって、
はい、
でね、まあ、わかんないですけど、ABCDEFGHIJKLMM、OPQR、U&Me とかで、なんかそんな特殊な歌い方して。ずっとしてたんですけど、
はいはいはいはい、
それでね、まあまあ、それはいいんですけど、それでまあ長男さんに面会してもらったときに、
はい、
お母さんの方がね、もうだいぶと、まあ、認知が進んでて、まあ、そういう歌は歌えるんですけど、長男さん来てもね、長男さんってもう分かってないんですよ。まあ、誰か知らん人が来たぐらいので、で、あんたも一緒に歌いよとか言って、こう、もう同じように ABCDEFG の歌を歌わせてるような、まあ、シーンがあって、
はい、
でまあね、長男さんの方が、今までこう経済的な虐待とか身体的な虐待とかやっとったんですけど、そのね、本当にボケてるお母さんの姿をね、そこで見て、なんかね、なんとも言えんような顔して、まあ、泣いてるのか、苦笑いなんか、なんかよくわからないんですけど、会わせてくれてありがとうございました言って、もう面会面会ずっと言ってましたけど、もう面会いいですと、本当になんか自分のやってきたことがなんか情けなくなりましたみたいなこと言って、帰りはったんですよ。まあ、で、まあ、お母さんの方はまあそのまま施設の方で、まあ、結局お亡くなりになったんですけど、まあ、その長男さんの方もその後、まあ、全然仕事やってなかったんですけど、仕事の方も頑張るように、ハローワークとか行って、どうぞするように頑張ったとか、あとはね、お葬式の時は、最後は最後、本当に泣いてはったんですね。うん、で、まあ、ちょっとそういうなんかこう、ずっと一緒におった時は、ね、虐待してた時でも、最終的になんかその本当にお母さんのそのどうしようもない姿を見られて、やっぱなんかいろいろ考えることがあったんやろなっていうようなことがあって、まあその事案っていうのは 結局もお母さんの方がお亡くなりになって終わった事案ではあるんですけど、まあ、長男さんの方は、うん、その後ごめんなさい、まあ、弁護士っていうのはそこで終わっちゃうので、
あ、はいはい、
おそらく、まあ、その方の支援っていうのはずっと、うん、ケースワーカーさんとかもされてたと思うんですけど、
うん、
そのお仕事の方にもなんかやるためにいろいろ頑張ってますっていうようなことはその後は一応聞くには聞いたんですけど、まあ、その後その方がどうなったかわからないですけど、まあ、支援ってどうなんかね、僕ら法律家って法律事務が終わったら終わりなんですけど、そこから、ね、その長男さんの人生は続いていくわけで、
そうですね、
うん、でまあ、ただお母さんのね、そういうずっと依存してた状態のこうパッとこう目覚めるようななんか出来事があったなという、本当になんか印象的な事件があったという、そういう事案がございました。
山本弁護士ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
続きまして薬剤師方面から安田さんですね、はい、よろしくお願いします。
お願いします。私の方は過去形じゃなくてこれから興味深くなりそうなことがありまして、パーキンソン病の患者さんの服薬支援をよくさせてもらうことがあるんですけれども、
はい、
この病気っていうのはやっぱお薬飲むタイミングだったりとか種類なんかですごくこう状態が変わったりうまくいったりっていうのは結構顕著に出る病気なんですけれども、うん、今回ご依頼いただいた患者さんが長年パーキンソン病で、はい、でずっとまあある大きな病院に通って、はい、薬局で自分で薬をもらってきて、
はい、
で一方化っていうのをせずに自分で仕分けて、で1日に11回ぐらいに分けて飲むんですね。パーキンソン病はもう進行するとそういうこともザラにはある。
そうなんですか。
ところで、はい、まあ、ただもう自分で仕分けするのは大変だと。
はい。
で、ケアマネージャーさんを見てて、これはもうちょっと無理だっていうことで、まあ、私に介入の依頼が来たんですけれども、びっくりしたのは、処方箋と全然違う飲み方をしてるんですね。
例えば、
お医者さんは、例えば A っていう薬は夕方に飲みなさいって言ってるのに、朝起きてすぐ飲んでたりとか。普通、なかなかこういうことって、うまくコントロールできないことが多いんですけど、この患者さん見事にコントロールされてると。これをケアマネージャーさんたちが希望するように処方箋通り飲ました方がいいのか、それとも、どういうふうにこう、変に正しく飲ませることで状態が悪くなる可能性もあるけれども、仕事としてそれを見逃すわけにもいかないし、どうやって介入していったらうまくいくんかな、ということをまさに、ここ何日か考えてたところでして、はい、うん、まあ、そんな出会いがあって、ちょっとこれから興味深くなって、あんま不謹慎だけど、ちょっと楽しみやなって。
ああ、そうなんです、ね。
はい、そういう事例があります。
それこそ、それは多職種の方のあれですよね、見解とか、ね。
そうですね。
いろいろ。
ですね、やっぱりそれに関わってる、他の皆さんの様子なんかもね、聞かせていただきながら、調整、はい、まあ、ドクターとも連携しながらやっていけるかなと思って、はい、これからやっていきたいなと思っている。というところです。
どうもすいません、ありがとうございました。
はい、サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。